こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コーポレートファイナンス戦略と実践は、企業価値を高めるための財務思考を、経営判断や事業戦略に接続して解説する実務思考のコーポレートファイナンス書である。単なる理論解説ではなく、資本コスト、企業価値評価、投資判断、IR、株主還元、ベンチャー評価など、企業が現実に直面する論点を扱う点に特徴がある。対象は財務部門の専門家だけでなく、経営企画、事業責任者、管理職、経営層など、ファイナンスを意思決定の言語として使う必要がある読者である。本書の目的は、会計数値を読む力にとどまらず、市場から見た企業価値を理解し、戦略の選択肢を定量的に検討する力を養うことにある。理論と実務の間で迷いやすい読者に、財務分析を経営の実践へ移すための枠組みを提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業価値評価を経営判断に接続する実務的な視点。本書の中心にあるのは、企業価値評価を単なる計算技術として扱わず、経営判断の基盤として位置づける考え方である。DCF 法や資本コストの概念は、多くのファイナンス書で説明されるが、実務では前提条件の置き方、将来キャッシュフローの見立て、リスクの織り込み方が判断の質を左右する。本書は理論上の正確さだけでなく、事業の競争力、成長可能性、投資家の期待をどう評価に反映するかを重視する。これにより、企業価値評価は買収価格や株価水準を算出する作業にとどまらず、事業のどこに価値創造の源泉があるかを見極める道具になる。特に経営者や管理職にとって重要なのは、数値モデルの結果をそのまま受け入れることではなく、前提の妥当性を問い直し、戦略上の選択肢を比較することである。本書はその思考過程を実務寄りに整理している。次に、資本コストを意識した事業ポートフォリオと投資判断。コーポレートファイナンスの実践では、利益が出ているかどうかだけでなく、その利益が投下資本に見合っているかを問う必要がある。本書は、資本コストを基準に事業や投資案件を評価する視点を強調している。売上成長や会計上の利益があっても、資本コストを上回るリターンを生まなければ、企業価値は十分に高まらない。この考え方は、既存事業の改善だけでなく、事業の入れ替え、新規投資、撤退判断にも関わる。特に日本企業では、事業の継続そのものが目的化し、資本効率の低い領域が温存されることがある。本書の実務的意義は、財務指標を用いて事業ポートフォリオを点検し、限られた経営資源をどこに配分すべきかを考える枠組みを示す点にある。資本コストは、抽象的な金融理論ではなく、経営者が投資家と向き合い、事業戦略の優先順位を決めるための基準として扱われている。さらに、市場との対話としての IR 戦略と株主還元政策、本書が扱う重要な論点の一つは、企業価値が社内の努力だけで決まるのではなく、資本市場との対話を通じても形成されるという点である。 IR は単なる情報開示や広報活動ではなく、企業の戦略、資本配分、成長見通しを投資家に理解してもらうための経営機能である。どれほど優れた事業を持っていても、いじわがその価値創造プロセスを理解できなければ、企業価値評価には十分に反映されにくい。本書は、株主還元政策についても、配当や自社株買いを個別の施策として見るのではなく、投資機会、資本構成、株主との関係の中で考える姿勢を示している。余剰資金をどう使うかは、成長投資と還元のどちらが企業価値に資するかという判断を伴う。したがって、IR と株主還元は財務部門だけの仕事ではなく、経営戦略そのものの説明責任と結びついている。そして、ベンチャー企業評価における不確実性と成長期待の扱い、本書の実務性を示す領域として、ベンチャー企業の評価がある。成熟企業の評価では、過去実績や安定したキャッシュフローを参照しやすいが、ベンチャー企業では、売上利益、事業モデル、市場規模のいずれも不確実性が大きい。そのため、伝統的な評価手法を機械的に当てはめるだけでは、成長期待や失敗リスクを適切に扱えない。本書は、こうした不確実性の高い対象を評価する際に、事業仮説、市場の拡張可能性、資金調達環境、将来の出口戦略などを含めて考える必要性を示している。ここで重要なのは、楽観的な成長シナリオを作ることではなく、どの前提が価値評価に大きく影響するかを見極めることである。ベンチャー評価は、数字の不足を勘で補う作業ではなく、限られた情報からリスクと可能性を構造化する作業である。本書はその視点を M&A や投資判断にも応用可能な形で位置づけている。最後に、ケーススタディを通じて財務分析を戦略構築力へ変える本書の特徴は、ファイナンスの概念を体系的に説明するだけでなく、ケーススタディを通じて実務での使い方を考えさせる点にある。多くの読者は WACC、 資本政策といった用語を理解していても、実際の経営課題に直面したときにどの順番で分析し、どの論点を優先すべきかで迷いやすい。本書はそうした理論と現場の間にある距離を埋めることを狙っている。ケースを用いる意義は、唯一の正解を暗記することではなく、状況ごとに異なる制約条件を踏まえながら財務的な観点で選択肢を比較する訓練にある。例えば成長投資を優先すべきか、資本効率を改善すべきか、株主還元を強化すべきかは企業の置かれた局面によって異なる。本社はファイナンスを分析の技術ではなく、経営課題を整理し戦略を構築するための共通言語として提示している。結論として、本社はファイナンスの基礎知識を持ちながら、それを経営判断にどう使うかを学びたい読者に適している。特に経営企画、財務、IR、M&A、事業開発、投資関連業務に携わる人、また管理職や経営層として資本市場を意識した意思決定を求められる人に有用である。得られる実践で利益は、企業価値評価の計算方法を知ることだけではない。資本コストを基準に投資や事業ポートフォリオを見直し、支持棒との対話を踏まえて財務戦略を考える視点を身につけられる点にある。類書の中には理論解説に重点を置くものや財務諸表分析に限定されるものも多いが、本書は理論、戦略、実務上の意思決定を横断して扱うところに特色がある。とりわけ IR 戦略、株主還元、ベンチャー評価といった現場性の高い論点を含めているため、企業価値を高めるためのファイナンスを実務の文脈で理解しやすい。コーポレートファイナンスを専門知識ではなく経営の道具として使いたい読者にとって、現実的な橋渡しとなる一冊である。ご支援いただける場合は、田中新ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。